それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられているのは新約聖書のマルコによる福音書、新約聖書のマルコによる福音書の第6章、新約聖書のマルコによる福音書の第6章の30節から44節です。マルコによる福音書の、第6章の30節から44節をお読みいたします。それではお読みします。さて人たちはイエスのもとに集まってきて、自分たちがしたことや教えたことを皆報告した。するとイエスは彼らに言われた。さあ、あなた方は人を避けて寂しいところへ行ってしばらく休むがよい。それは出入りする人が多くて食事をする暇もなかったからである。そこで彼らは人を避け船に乗って寂しいところへ行った。ところが多くの人々は彼らが出かけていくのを見、それと気づいて方々の町々からそこへ一斉に駆けつけ、彼らよりも先に着いた。イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になり、飼うもののない羊のようなそのありさまを深く憐れんで、いろいろと教え始められた。ところが早時も遅くなったので、弟子たちはイエスのもとに来ていった。ここは寂しいところでもあり、もう時も遅くなりました。みんなを解散させ、めいめいで何か食べるものを買いに、周りの部落や村々屋へ行かせてください。イエスは答えて言われた。あなた方の手で食物をやりなさい。弟子たちは言った。私たちが200デナリものパンを買ってきて、みんなに食べさせるのですか？するとイエスは言われた。パンはいくつあるか見てきなさい。彼らは言った。そこで彼らは確かめてきて、5つあります、それに魚が2匹と言った。そこでイエスはみんなを組々に分けて青草の上に座らせるように命じられた。人々はあるいは100人ずつ、あるいは50人ずつ列を作って座った。それからイエスは5つのパンと2匹の魚とを手に取り、天を仰いでそれを祝福し、パンを裂き弟子たちに渡して配らせ、また2匹の魚もみんなにお分けになった。みんなのものは食べて満腹した。そこでパンくずや魚の残りを集めると12のカゴにいっぱいになった。パンを食べた者は男5000人であった。ここまでであります。今日はこの聖書の箇所から、あなた方の手でという題でお話をさせていただきます。あなた方の手で食物をやりなさい。これは多くの人々を前にしてイエスが弟子たちに言われた言葉です。イエスの周りには多くの人々が集まっていました。34節を見ると、飼うもののない羊のような姿だったと書かれています。その傷つき倒れそうな人々、迷っている人々、助けを必要としている人々。イエス様、そろそろ人々を解散させましょう。ここは寂しいところなので、早くみんなを解散させないと。そのように弟子たちはイエスに言いました。それに対するイエスの答えが、あなた方の手で食物をやりなさい。あなた方の手でこの人々に食物をやりなさい。だったのであります。弟子たちはどう思ったでしょうか。この後を読んでいくと、この最後まで読んでいくと、最後の44節にパンを食べた者は男5000人って書いてありますね。男だけで5000人なのでありますから、女性や子供を入れたらおそらく1万人以上いたでありましょう。本当に多くの人々がいたのであります。この礼拝堂、いっぱい人が入ると150人くらいでしょうか。でもその何十倍、この礼拝堂がいっぱいになる人を何回かければいいんでしょうかね。何十倍もの人々がそこに集まっていたのであります。 その人々にあなた方の手で食物をあげなさいとイエス様は言われました。弟子たちは途方に暮れたことでありましょう。そりゃイエス様無理ですよ。弟子たちは反射的にそのように言ったでありましょう。思ったことでありましょう。弟子たちは計算をしました。37節を見るならば、このように弟子たちが言ったとあります。200デナリのものパンを買っても、買って彼らを養うのですか？200デナリのパンを買ってきて彼らを食べさせるんですか？200デナリってどれくらいのものでしょうか？ちょっと、計算してみましょう。1デナリ。1デナリがどれくらいかというと、1日の賃金であります。1日働いて手に入るお金。1日の賃金、デイリーウェイジですね。それでありますけれども、大体、仮定します。100ドルと仮定します。計算がしやすいように。多いと思う人も少ないと思う人もいるかもしれませんが、100ドルと仮定します。200デナリはいくらですか？2万ドルです。それが1万人の人がいたとします。1人当たりいくらですか？2ドルです。いい線いってるでしょうかね。足りないよって思われるかもしれませんけれども、いい線いってるでしょうかね。弟子たちは頭の中でパパパパパッと考えたわけですよ。200デナリ考えた。1日の給料で50人が食べる。100ドルだとすると1人2ドル。そんな感じでもう本当にパパーッとやっちゃった。200デナリがあっても足りないですよね。でも彼らが計算をしたのは問題を解決するためではありませんでした。計算をして無理だってことをイエス様に言うためでありました。イエス様にそんなの無理ですよって、そんなのダメですよ、そんなの役に立たないですよ、無理ですよ、それを言うために弟子たちは頭の中で計算したのであります。無理無理、全然無理。彼らは200デナリも持っていませんでした。近くに買うところもありません。もう早く解散させなければ、早くね、自己責任って言葉が、日本でもかなり使われるようになります。自己責任ですよ、本当に早く解散させましょう、そう言ったのであります。それなのにイエス様はおっしゃいました。あなた方の手で食物を得なさい。今から6年前、東北各地を津波が襲った時に、今日私たちのところにメッセージを寄せてくださった皆さん、先生たち、どんな思いだっただろうかと思います。こんな大きな被害、こんな大きな災害、大きな多くの人々が傷つき倒れ嘆き希望を失っている中で、一体自分たちには何かできることがあるだろうか。途方に暮れたことでありましょう。でもそれだけではなくて、まず自分たちがボロボロだったのであります。自分たちが怖かった、自分たちが何が起こったかわからなかった不安の中に置かれたわけであります。自分たちが寒かったのであります。自分たちが見捨てられたと思ったという話も聞きました。メッセージを寄せてくださった中の松田先生は少し内陸の方に住んでいらっしゃいました。だから津波はそこまでは来なかった。でも電気も何もない、そんな中で大切なガソリンを無駄にしないようにと、でも情報が欲しいからって車の中でエンジンかけてラジオを聞く。そうすると自衛隊が送られてます。自衛隊派遣が決まりました、言っている。でも先生のいるところには自衛隊なんか全く姿が見えない。後で考えると、最初にまず津波で大きな被害が出た沿岸部に行っていたことがわかるのでありますが、その時は情報が本当に限られていた。その時は本当に何が起こっているかわからない。自衛隊を送る送ると言ってるけど全然来ないじゃないか。 全然自分たちのことに来ないじゃないか。そんな中で先生のこの、ニュータウンのような小さなコミュニティでありますけれども、その中である噂が流れてきた。きっとこのラジオ放送は嘘なんだ。自衛隊なんか送ってないんだ。きっと原発の事故のせいで東北全部が捨てられてしまったんだ。みんな捨てられちゃったんだ。それをごまかして自衛隊を送ってますなんてラジオで放送してるんだ。もしも本当のこと言ったら大混乱するから、だから嘘ついてるんだ。そういう噂が流れてきたそうであります。その噂も簡単にそんなわけないだろうって言えなかったって。先生、本当に自分たちは捨てられてしまったんじゃないかって、そんな気持ちだったそうであります。この聖書に出てくるイエスの弟子たち、彼らも同じように疲れ果てていたのです。この出来事の始まり30節でありますけれども、この出来事の始まりのところにどういうことが書いてあるかというと、弟子たちがイエスから派遣されて村々を歩いてイエス様のメッセージを伝えに行きました。そして帰ってきて、さあ休みなさいと湖を渡って反対側に行ったのであります。休みなさい、休もう、休むために湖の反対側に行ったのであります。でもそこでもまたイエス様の話を聞きたい、イエス様に癒していただきたい、そういう人々がやってきて、5000人とも1万人ともいう人々がやってきてそこにいたのであります。彼らが飼うもののない羊のような状態だった。せっかく休めると思った時に休めない、本当に疲れ果てている弟子たち、そこにイエスがあなた方のお手で食物をやりなさいと言われたのであります。私たちも弱い存在です。自分も貧しい存在です。どちらかというと自分が助けてほしい。そんな私たちに、その弱さを全部ご存知で、あなた方の手でとイエスは言われるのであります。皆さん、私たちは何か余力があったら、力が余っていたら、ゆとりがあったら、なんて思いますけれども、でもそんなことを思ってたら何もできないでありませんか。イエス様は本当に私たちに、本当に弱い、小さい、自分も助けてほしい、そういう私たちにあなた方の手でと言われるのであります。弟子たちはそう言われて、先ほどお話したようにすぐ計算しました。200デナリあったらって、何もないのに計算して、これくらいあったらって計算した。その弟子たちにイエス様が言われたのは、あなたの手の中にはパンはいくつありますかということでした。皆さん、私たちそうなんです。自分の手の中にないものを一生懸命数えて、ないものを一生懸命計算して、ああ神様、私の手の中にこんだけあったら、200デナリあったら、こんだけあったら、私にこんな能力があったら、私にこんな経済力があったら、私にもっと時間があったら、私がこんな立場ではなくてもっと自由だったら、あの人のような実行力が私にあったら、私の性格がこんなんじゃなかったら、ないものばかり数えてる。そんな私たちに、あなたのパンはいくつあるかって聞くのであります。あなたの手の中には何がありますか、あなたの手の中にあるもの何ですかってイエス様は聞くのであります。あなたの中に、手の中にパンはいくつあるのって。ヨハネによる福音書って、あの違う福音書を見ると、実際これは群衆の中にいた一人の子供のお弁当だったようでありますが、でも彼らはそれを見つけて、ああ5つのパンと2匹の魚がありますと答えるわけであります。どんな気持ちだったでしょうかね。5つのパンと2匹の魚があります。多分というか、聖書を見るならば5つのパンと2匹の魚しかありません、そんな気持ちだったと思います。ヨハネによる福音書を見ると、これが何の役に立ちますか、こんなんじゃ役に立たないですよねって。皆さん、本当に客観的に考えてください。5つのパンと2匹の魚ですよ。 ダメです。200デナリのパンがあってもダメだっていうのに、200デナリくらいなきゃダメだっていうのに、5つのパンと2匹の魚。ああ、そんなんじゃ役に立たないよねって周りからも言われます。そんなの役に立たないよね、自分でも思います。そんなの役に立たないよねって。しかしイエス様はそれに続けて何ておっしゃるかというと、それを私のところに、それをここに持ってきなさいと言われたのであります。皆さん、私たちの手の中には何があるでしょうか。私たちは何を与えられる、何を任されているでしょうか。聖書は、私たちの持っているものはすべて神様が私たちに与えてくださったものだと言います。私たちに管理を任されたものだと言います。神様のものなんだけれども、私たちの手の中にあるものは神様のものなんだけど、管理を、頼むよって言って管理を任されたものだって言います。いやいや、私はこんだけ頑張った、こんだけ努力してきた、神様神様っておかしいって、自分の努力なの。もう頑張って頑張って、他の人が怠けてるとき、私はこんなに頑張ったんだよって、もう言われる方もおられると思います。そうでしょう。でも、その頑張る力を与えたのは誰ですか。頑張ることができる健康を与えたのは誰ですか。神様です。神様はあなたにそれを任されたのであります。その神様から任されたものを、これだけしかないとか言ってはいけま、いけない。本当に与えてくださった、任せてくださった神様に失礼。それは本当に状況を考えたら、問題の大きさを考えたら、これしかない、これしかないと思うかもしれない。こんなんで役に立たないと思うのがあるかもしれない。でも、それらすべて神様が与えてくださったもの、神様が任せてくださったもの、この日のために、こういうことが起こった時のために、神様があなたに任せてくださったものなのであります。それを私のところに持ってきなさいというのであります。先ほどお話したように、今日メッセージを寄せてくださった皆さんは、自分たちも被災者、自分たちも痛みを覚えている。でも、それを私のところに持ってきな、あなたの手の中に何がありますか、それを私のところに持ってきなさいと言われるイエス様の招きに応えた方々であります。その招きに応えて、自分の手の中にあるものを、ほんの少しだけれども、問題の大きさ、人々の痛みの深さ、目の前に起こっていること、それを見たら圧倒されるけど、でもイエスの招きに従って立ち上がったのであります。宮古のコミュニティチャーチ、本当にもう先生と個人的に話したときに、いや、本当にもう閉鎖しなきゃいけないかなって、教会もこれ以上存続してる意味がないかなって、そんな状態だったそうであります。でも、この力、外から見たら本当に力のない小さな働き、でも大きな問題が起こった時に、あなたの手の中にあるものを持ってきなさいとおっしゃったイエス様に従って、手の中にあるものを持ってった時に、神様は教会を用いてくださったのであります。イエス様はその5つのパンと2匹の魚を喜んで受け取りました。感謝してお祈りしました。祝福を祈りました。そしてそれを人々に分けたのであります。そこに奇跡が起こりました。そこにいた人々満腹になりました。満たされました。喜びにあふれたのです。私たちの持てるもの、手の中にあるものはどんなに小さくても、それをイエス様のもとに持っていくときに、イエスのもとに持っていくときに、イエスはそれを祝福して用いてくださいます。私たちもそれをここに持ってきなさいと言われるイエス様の言葉にお答えして持っていこうではありませんか。週報の右のコラムにも書きましたけれども、このような時に、私たちは今も東日本大震災で痛みや苦しみの中のにある方々のために祈り、できることをさせていただかなきゃいけないなと思う。本当に私たちの手の中にあるものを具体的にイエス様のもとに持っていきたいと思う。 しかしそれだけではなくて、私たちの周りに、私たちの近くに、ここにも痛みの中にいる人がいる。あなたの周りにも、もしかしたらあなたの友人や家族や、友人や職場の同僚や学校の友達や家族の中にも、痛みを覚え苦しんでいる、傷ついている人々がいる。遠いところを見て何かできることはと考えるとともに、自分の周りの人々を愛する、大切にする、それが求められていることではないでしょうか。あの 9/11 の時に、こういうことが起こった時に、何か私にできることはありませんかって聞くのは遅いって、こういうことが起こった後に、何か私、教会です、なんとか教会ですけれども、私たちにできることありますかって聞くのは遅いって。いつも大きな困難が襲ってきた時だけじゃなくて、どんな時も教会はコミュニティの中に生きていなかったら、何かが起こっても、ああ教会ですか、いや本当に助かりますって言ってくれる人はいないよって聞きました。本当にそうだなと思う。自分の持っているものは小さい、こんなに役に立たない、そう思う時も、それをここに持ってきなさいと言われるイエス様、その声に応えて、今あなたが生かされている人間関係の中、周りの人々、あなたの手の中にあるものを用いていただこうではありませんか。今日の説教題を、あなた方の手でという題にした時に、私の中には一つの恐れがありました。私自身はイエス様からあなた方の手でと言われているのに、ちゃんとそれやってるだろうか、ちゃんとできてないんじゃないか、それなのに語る資格あるのかってことでした。でも考えてみてください。ここであなた方の手でと言われたイエス様は、そのまま弟子たちを放っておいて、さあしっかりやれよと言われたのではありませんでした。あなた方の手でとイエス様は言っておきながら、実際人々に、あなた方の手でって弟子たちに言うわけでありますが、実際食べ物を人々に分けたのは誰かって、イエス様ですよ。人々を養ったのは弟子たちじゃなくて、イエスご自身でありました。そうなんです。私たちが持っているものをイエス様のところに持っていくときに、奇跡を成してくださるのはイエスご自身です。人々を救い、生かし、満たすのは私たちの頑張りではなく、イエスの奇跡です。この方が責任を持ってくださる。ですから、手の中にあるものをお任せすればいいんです。この方は誰よりも人を愛し、誰よりも人々と共に行ってくださる方です。イエス様は、このね、話のきっかけ、この34節ですか、34節に、彼らを深く憐れんだって書いてあります。深く憐れんだ。それは、聖書の中では、とても特徴のある言葉で、言語を見るならば、腹渡ですよ。内臓という名詞が動詞になった。無理やり日本語にすると、内臓する、腹渡する。いや、それは日本語じゃない。腹渡が痛む。まあ、もっと日本語っぽく言うと、胸が痛む。人の痛みが人の痛みじゃない、自分の痛みになる。イエスは、本当にこの苦しんでいる人々の姿を見て、その痛みが自分の痛みになったって。イエスは単に、ああかわいそうだなって見下ろしたんじゃなくて、人々の痛みを自分の痛みとして感じた。痛くて仕方がなかった。そして彼らを満たされたのであります。この方が私たちに、あなた方の持っているものを私のところに持ってきなさいと言われたのであります。勇気を出そうじゃありませんか。勇気を出して、神様からいただいた愛を持って、愛を表すものとならせていただこうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなた方の手で彼らに食物をやりなさい。そ それを入れた時に弟子たちはどう思ったでしょうか。私たちが休みたいんです。私たちが苦しんでるんです。私たちには何もありません。これくらいあったらいいんですけど、何もありません。そのように答えた弟子たち。けれども彼らに対してイエスは、あなたの手の中にあるのを見てごらんなさいって、何がありますかと聞かれました。神様、私たちの手の中には何があるでしょうか。あなたが私たちに任せてくださったものは何でしょうか。この午後、私たちはそれをあなたのもとに持ってまいります。どうか主をあなたの御用のために用いてください。時間でしょうか、お金でしょうか、また能力でしょうか、性格でしょうか。本当に神様が与えてくださったものをあなたのもとに待ってまいります。神様、あの5つのパンと2匹の魚を祝福して、喜んで祝福して人々に分けられたイエス様が、私たちの持てるものを祝福してあなたの御用のために用いてくださいますようにお願いを申し上げます。待ち望みます。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。